歴代史第一の22章ですね。でこの22章から、第2サムエル記にも第1列王記にも出てこない、ダビデがこの行っていたことが書かれています。覚えてますか？あの第2サムエル記の最後のところですね。人口調査をして、まあ、罪示されてですね、そしてその罪の許しの場所として、このエブス人のこの内場のところをですね、主が選んでくださったわけですけれども、そのままですね、ソロモンの即位の話にこの第一列王記は入っていくんですよね。けれどもこの後に実はすごい話があったんですよ。この何かといったら、ダビデが神殿の礼拝、神殿をこの準備していくですね、この大掛かりな働きがあったわけなんですね。では一節から読みます。そこでダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。そしてダビデは命じて、イスラエルの地にいる在留異国人を召集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命した。ダビデは門の扉の釘および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるよう大いなるものとしなければならない。それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいたと。ということで、まずこの一節にあった内容は前回読みました。続きなんですよね。人口調査をして罪を犯し、そして神からどれがどの災いがいいのかと、罰がいいのかって言ったら疫病をこう選んでですね、でそれでイスラエルに疫病が下り、そしてダビデがもうやめてくださいお願いしますとお願いしたところ、その祭壇を築かなければいけない、エブス人オランのオルナンの内場に行きなさいと。でそこで祭壇をの上で生贄を捧げたら、天からの火が下って主が受け入れられたことがそこで分かって、でそれでこの神である主の宮だ、これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だと叫んだわけなんですよね。でここだけ読むと何のことかっていう文脈は分かんないかと思うんですが、午前礼拝でお話ししましたように、その歴史の大きな流れがあって、今実はその分岐点にいるんだということです。モーセが死ぬ前に、約束の地に入る前に、その選ばれた場所で、この生贄を捧げなければいけないということを申命記に、選ばれた場所っていう言葉を私調べたら、申命記に何箇所出てきたかな、10箇所ぐらいもう出てきたかな、そのもう、敵から攻撃を受けることなく安心して暮らすことができるという神様の約束があるわけなんです。でそこで神を礼拝するというその定められた場所がここなんだということで、急ピッチで彼はそのまだ整えていなかった杉の材であるとか、または鉄、青銅、これらを集め、でかつソロモンがまだ若くて力がないということで、彼がしなければいけないということはまだまだたくさんあると彼が悟ったわけなんですね。でやはり死ぬ前に多くの用意しといてって書いてあるように、死期が近い、自分がもう年老いているから死ぬのは近いんだということで、今しなければいけない ことを必死にやっていくと。で、小さな子供しかいないと。で、まあそういう状況です。で、ある牧師、韓国人の牧師さんと、まあ、交わりをしてですね、まあ、彼自身はもちろん韓国人で、北朝鮮に対してそういう北朝鮮体制のことというのは当然信じてないしなんですけれども、面白いことを彼は話しました。キム・イルソンが北朝鮮を作った人ですよね。で、キム・ジョンイルになるときに、もうキム・ジョンイルが小さな頃からですね、もうその移行のための準備をね、行ってたそうなんですね。その権力を集中させるためのですね。で、まあ、後継者の話の時に彼はそれを言ってて、その準備をですね、その場で始めるのではなくて、もうその時から準備のために彼はすごい時間を使ったと。で、教会も同じで、まあ、後継者を、まあ、作る時には、本当に長い期間をかけてやっていかなきゃいけないと。で、まあ、彼はそういう話をしたんですけど、これは彼自身の個人的な意見のみならず、聖書に見るとその、まあ、伝えていくですね、これはとても大きな働きとして書かれています。テモテに対してパウロが、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい、というふうに、その他の人たちに委ねていく、他の人たちに受け継いでいく、という働き、もちろん神様ご自身が直接その人たちに働きかけるわけなんですけれども、けれどもその準備をしていくわけなんですね。まあ、私たちのカルバリーチャペルもですね、私がそうですね、もう1990年代ぐらいの時から、こうカルバリーチャペルの特徴は何か、いや、もっと前からだと思いますけれども、それをですね、このパスターチャック・スミス牧師をはじめとして、この中心的に話して、今もそうなんです。で、まだ彼は生きてるわけですよね。長い、もうかなり時間が経ってますけれども、やはり彼は自分がいなくなってからの後のことをですね、考えてかなり前から準備を始めているわけなんです。で、まあ、実は私自身がやっぱり神様から個人的にチャレンジを受けて、では LCF に立てている神様のご計画、これを私がきちんと見ているのかなってこう思いました。で、私がそのために応答して準備を始めているのかなってこう思いました。で、目の前にある例えば伝道の機会であるとか奉仕の機会というのはすぐに対応はしているんですけれども、で、これは続けていくべきなんですけれども、この教会が立て上げられていくときに何をしなければいけないかということにもっと耳を傾けていくべきだなと思いました。まずは私たちの教会というのは告白、イエスを信じているという告白に基づいているわけですね。イエス様を信じているよと。で、これがはっきりさせていく必要があるわけです。一人一人の今来ている人たちがはっきりと私はイエス様を信じています、まだね、求道している方、まだ求めている方はもうそのまま求めているっていう話でいいんですけど、もう私は信じたよ、クリスチャンだと言っている人たちが本当に救いをどのようにして受け入れているのかということを明確にしていくということが必要です。で、今度次にはですね、その教会の中で明確にするのみならず、今度は伝えていく、キリストを紹介していく、キリストのところに人々を導いていくということが今度の大きなチャレンジになってくるわけなんですね。で、3つ目が、今度は今私がこのように聖書を教えていますけれども、私自身が教えるだけではなくて、今度は聞いている人たちが他のスモールグループであるとか、どんな形であれ教えていくことができるようになっていく。で、このようにして 土台を作っていく。でもちろん今日の朝のメッセージのように土台というのはイエス・キリストを知っていくということなんですけれども、まあ、牧会者としてですね、この本当に土台というのが必要なんだなということを思わされています。で、大いなるものとしなければいけないというふうにダビデは示されていました。これも午前中話した通り、これは、例えば今私たちが大きな教会を建てなければいけないとかですね、いわゆる物理的にですよ、その街道を持ってですね、そういう話をしてはいけないんですね。でここですごく大事なんですね、皆さんこうやって通読してこう読んでいるから体系的に読めますよね。体系的に聖書を知ることができます。だから過ちが少なくなりますけれども、こういうところを取ってですね、あ、では私たちはね、なんか教会堂を建ててですね、素晴らしくして、そして、ね、たくさんの人が来るようにこうもう計画を立ててっていうふうに、もうここから取ることだって可能なわけなんですよ。でもそうじゃないっていうのがよく分かってます。でそれは何でかって言ったら、今日朝学びました。終わりの日には神が再臨のイエス・キリストによって行われるわけだけれども、そう来るまでは教会に霊的な側面での神の神殿が与えられているんだよということを学びました。これは物理的なものではなくて霊的であって、霊的なことにおいてはその栄華っていうか栄光とですね、富が満ちているんだよというところに私たちは焦点を当てていけばいいわけなんですよね。でもダビデはその神の国の全貌を神様から示されて、でそれでこの全地の名となり栄えるようにならなければいけないと、まあ、こう言いました。まあ、詳しくですね、一体どういう終わりの日の幻なのかなっていうことを、気になる方はですね、イザヤ書の60章後でご覧になるといいと思うんですね。その全地の名となり栄えとなるとありますけれども、主の栄光が私の上にとどまる、あなたの上にとどまるって書いてあるかな。でそれずっと読み辿っていくとですね、エルサレムの話なんです。エルサレムの町自体がのに栄光があって、そして国々がそこに貢ぎ物ですね、贈り物をですね携えてきて、そして外国人が城壁を建て直すとかですね、その世界の注目となっているエルサレムの姿を見ることができます。そして私たちの祈りは御国が来ますように、御国が来ますように。ですからダビデはその時代の中で神様に示された形でその御国が来ることを願い、この準備をしていったということですね。で次6節、彼はその子ソロモンを呼び、イスラエルの神主のために宮を建てるように彼に命じた。28章で公にソロモンに対して宮の建設を命じるんですけれども、今は個人的にですね、まず彼に話しているわけです。ダビデはソロモンに言った。我が子よ、私は我が神主の皆のために宮を建てようとする志を持ち続けてきた。ある時私に次のような主の言葉があった。私は多くの血を流し、あなたは多くの血を流し大きな戦いをしてきた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは私の前に多くの血に流してきたからである。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって異なり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く立てると。彼が宮殿の中に過ごしていて、天幕の中にある神の箱を見て建てたいということを言ったときに、ナタンを通して、いや、あなたは建ててはならないということを言ったわけなんです。で、多分それからしばらくしてですね、神様が改めてお語りになったのがこの言葉であると考えられます。 で、神様はまた別の理由を挙げてます。多くの血を流したからだよダビデと言ってるんですね。で、これね、多くの血を流したっていうことが悪いことを言ってるわけで、罪を犯したって話をしてるんじゃないんですね。なんでかって言ったら、ダビデが戦った時に主が彼と共におられたって書いてある。ことごとく主が勝たせてくださってる。だから戦いそのものが間違っていたって話をしてるんじゃないんです。そうではなくて、神殿が象徴するものをとあなたの象徴しているものがこう合致してないんだよって話をしてるんです。ソロモンというのが平和、シャロームから来てるわけですよね。平和を表していて、そして平和の君であるキリストを彼の平和と繁栄を通して示すのであって、その平和の中にある神の宮が神の宮の象徴するところだわけなんですね。ダビデは戦ってきたものなので、彼が作ってしまうとその象徴が壊れてしまうんです。故に彼ではないということを主は教えておられるわけなんですね。で、ダビデもソロモンもキリストの働きを象徴しているわけなんです。ダビデの方は主が敵に対して戦ってくださるということを表しているわけです。私たちキリスト者も大きな霊の戦いの中に置かれています。で、私たちは何て言ったらいいでしょうか、戦時体制にいます、ね、国が戦時体制という言葉を聞いたことがあるかと思いますけれども、戦時体制にいるんです。それは神の国とこの悪魔の国との確執という戦時体制の中にいます。で、私たちがその教会としてイエス様が約束されたのが、ハデスの門もこれに打ち勝つことはできない。ハデスの門もこれ死に打ち勝って悪魔の頭を踏みつける権能を私たちが与えられているんだということなんですね。で、私たちにも安息が約束されています。それは天に入るとき、また世界的にはキリストが軍隊に対して戦われて平和の君として君臨されるとき、このときに安息に入るわけなんですね。ですから、ダビデも戦うダビデも平和のソロモンもこのキリストを表しているわけなんです。そしてソロモンにとって神が父となり、彼にとって子となると、常しえに王座が固く立てられるという約束がありますけれども、実は17章でダビデがこの約束を聞いたときに、はるか先のことっていうふうに理解しました。そのメシア、ずっと後にキリストが出てくることと理解したんですが、自分のその目の前にいるソロモンにおいても、そのキリストを表す存在としてこの置かれるんだということをですね、この神様からダビデは示されたわけなんです。で、次に11節で、そこで今我が子よ、主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に建て上げることができるように、ただ主があなたに思慮と分別を与えてあなたをイスラエルの上に任命し、あなたの神主の立法を守らせてくださるように、主がイスラエルについてモーセに命じられた掟と定めをあなたが守り行うなら、あなたは栄える。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。素晴らしい勧めですね。父からの命令です。で、ここで注目してほしいのは、モーセがヨシュアに激励した時とほとんど同じ激励なんですね。で、モーセの時も同じように、まあ、モーセとヨシュアっていうのは別に血がつながった父親と子ではないですけど、霊的には子供ですけれども、後継者に委ねるわけですよ。モーセも入れません。後継者に委ねるんです。でも主が入られるんだよと、主が共におられるんだよと いうことをここで話しているわけなんです。で、興味深いことに、イエス様が福音書の中で弟子たちと共におられて、そして十字架につけられて蘇られて天に上げられる直前も、私はあなた方と共にいる。そしてマルコの一番最後のところには、主が彼らと共にいるということが約束されて、使徒の働きを見ると、使徒の働きであるんですけれども、まるでイエス様がそこにいるかのように、いや、事実イエス様は共におられて、そして人たちを通して働いておられたわけなんですね。そして約束の地に戻りますが、話が約束の地に入るときに、ヨシュアに対して戦いを始めなければいけないということのために激励をしたわけなんですけれども、興味深いことに、その戦いが今や終結したわけなんです。でも同じチャレンジが与えられています。それは平和を確立するというチャレンジです。平和を維持するというチャレンジです。で、そのためにも非常に大きな勇気がいり、知恵がいり、力がいるわけなんですよね。大事業です。ゆえに同じ励ましですね。まあ、具体的には資料と分別を与えてって書いてありますけれども、あの第一列王記を読みますと、ソロモンが祈ってですね、で主がその若いソロモンにその分別力を与えてくださって、でそれでこのソロモンはおびただしい数のイスラエルの民を正しく治めることができたわけなんです。ですから、これは私たちに対しても同じように、主は私はあなた方と共にいるよって言ってくださっています。それは寂しさを紛わらすっていう共にいるということ以上に、私たちにいつも与えられている挑戦、教会として、また個々人として、個々人のキリスト者として与えられている挑戦があります。その挑戦に対して私たちはおじげついてしまう、いやそれは難しいというふうに思ってしまうけれども、神様が言われるんです。私はあなたと共にいるよ。恐れてはならない、大しくありなさい、はい、立ち上がりなさいと、まあ、次の、16節に出てきますけれども、そのように神様が約束をしてくださっているわけなんですね。で、次に14節。見なさい、私は困難な中にも主の家のために金10万タラント、銀100万タラントを用意した。また青銅と鉄はあまりにも多くて測りきれない。それに木材と石材も用意した。あなたがこれらにもっと加えてほしい。あなたのもとには石を切り出すもの、石や木に細工するもの、各種の仕事に熟練したものなど多くの仕事をするものがいて、金銀青銅鉄を扱うが、その人数は数えきれない。立ち上がって行いなさい、主があなたと共におられるようにですね。困難の中で私は用意したよ。決してダビデでも楽ではなかったんですね、この金銀を集める働きが。で、私たちも主の働きをするっていうのはバラ色では決してないんですね。困難なんです、困難です。でも主は真実な方で、困難があろうとも見事に主が全てを備えてくださっているんだ、これを経験します。そして立ち上がりなさいと鼓舞していますけれども、主の働きのためには緊張もするし、不安にもなるし、なかなか前に進めないし、でも立ち上がりなさいと そしたら力と知恵を与えてくださいます。では17節、そしてダビデはイスラエルのすべての司にその子ソロモンを助けるように命じた。あなた方の神主はあなた方と共におられ、周囲の者から守ってあなた方に安息を与えられたではありませんか。主はこの地の住民を私の手に渡され、この地は主の前とその民の前に服したからです。そこで今あなた方は心を尽くし精神を尽くしてあなた方の神主に求めなさい。立ち上がって神である主の聖城を建て上げ、主の皆のために建てられた宮に主の契約の箱と神の聖なる器具を運び入れなさいですね。ソロモンに個人的に語った後に、その授業を支えて助けていきなさいというとても大事なことをこのダビデが話したわけなんです。ソロモンが神から与えられたものを行っているのであれば、全面的にそれを支えて助けていくことが必要なわけなんですね。でこのことによって私たちが共に一つの心になって主の働きをすることができます。では23章からが何かと言いますと、組織づくりです。祭司とレビ人、神の神殿で仕えていく者たちの奉仕の分担や役割を組織化させていきます。ダビデは老年を迎え長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8千であった。そのうち主の宮の仕事を指揮する者は24,000、司と裁き司は6,000、そして4,000人は門営となり、4,000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美する者となりなさい。人数把握ですね。でこれは誤解しないでほしいのは、21章にあった人、このイスラエルの人口調査とは違います。これは主のものとされたことを確認していく人数把握であります。で奉仕に就くことができるのが30歳から50歳とありますけど、これ民数記の4章の3節にですね、この30歳から50歳ということが書いてあります。興味深いことに、イエス様が交渉会を始めたのは何歳ですか？およそ30歳です。そしてヨハネでしたっけかね、このあなたは50歳になったこともなってもいないのにアブラハムを見たというのかという言葉があるんですよね。これもレビ人のこの祭司の働き、レビ人と祭司の働きを意識した言葉であろうと考えられます。で次にダビデは任務を主にですね、3つに分けてるんですね。主の宮の仕事、その祭儀って呼んだらいいでしょうか、祭りに、儀式の儀ですね。そして2つ目が司と裁き司とあります。これはエルサレムから離れたところでの庶務を行います。3つ目が門営です。神殿の各地を守ると、ごめんなさい、3つあると言いましたけど4つもありますね。4つ目もあります。あと賛美ですね、賛美。そして24章から26章までがその各分担のことが書いてあります。23章はこの家系ですね、このレビ族の家系を書いて、それによってその分担組み分けをしていくことが紹介されています。でこのようにダビデは非常に組織立てて行いました。人数も非常に多くなっていますからということもありますね。で組織という言葉を使うと、ちょっと否定的な反応をしてしまいますよね、私たちは。 組織、好きじゃないですよね。会社の硬直化をもたらしているのはこういう組織と構造があるからだとかですね。そして教会の中においても組織というと聖霊の働きを妨げてしまうのではないかと、まあ、いうふうな懸念を設けてしまうかもしれない。もちろん人間的な組織や構造というのはありますけれども、組織なしというよりも言い換えた方がいいですね。秩序なしで聖霊は働きません。神は秩序の神です。天と地を神が創造された時から形ないもののところから形を作られたんです。そうですよね。区別してという言葉がキーワードで出てきて、そしてこれは良かったって神様が言われて、形なきところから形あるものとして変えられていったわけなんです。でイスラエルが荒野の旅をしている時であっても、この天幕があって、天幕っていうのは神の幕屋があって、その周りに宿営をしていて、その方角も各部族がどこに宿営するかも決まっていて、行進する時も誰が最初に旅立って、そして真ん中にこの神の箱が来るように手配をしてですね、非常に組織立っていたんです。で新約聖書に飛びますと、新約聖書においてもやっぱり礼拝に秩序があるんだよということが書いてあります。第一コリントの14章では神は平和の神だ、秩序の神だって書いてあるんです。例えば御霊の賜物を用いるときに、主が示された人が語って予言をして、あるものが異言を語って、でもこれ順番にやっていきなさいって書いてあるんです。また異言においては解き明かしがなければいけないということも言っています。また礼拝中に女性が発言するなということも書いてあるんですね。ちょっとこれはびっくりするかもしれませんが、この背景がありまして、当時の教会はユダヤ教の、そうですね、ユダヤ教では男性が1階にいて女性は上から見ているような状態ですね。でこう分けられているんですね。で当時もこの初代教会がこの男と女に分けられていて、そして分からないことがあるとですね、ねえねえあなた、これ一体どういうことなのって、こう聞いてですね、うるさいって話しないって話になっちゃう。だから家で聞きなさいっていうことが書いてあるんですね。というふうに、あとは女性が予言をするときに、祈るときに被り物をしなさいと。被り物なんで、って思うかもしれませんが、コリントの教会は外に出ると被り物をしていない女性というのは売春婦だったんです。だからその文化であるとか、その状況であるとか、いろんなものが絡んでるんですが、共通しているのは神は秩序の神なんだですね。平和の神なんだということです。ごめんなさい。そして次いきますね。6節です。ダビデは彼らを組に分けた。レビ族をゲルション、ケハテ、メラリに分け、ゲルション人をラダンとシムイに分けた。ゲルション人って言った方がいいですかね。このようにダビデがレビ人と祭司を組み分けしていくわけですね。で組み分けすることによって何をするかと言いますと、その礼拝神殿におけるその奉仕をですね、順番制にしてやるわけなんですよ。分担していくわけなんです。っていうか分担というよりも、あまりにももうダビデの時代には人数が多いんですね。だからその全てのレビ人、また祭司たちがその奉仕をすることができるその時期が定められていくように、ちゃんとあてがわれていくように、その順繰りに奉仕をしていくんですが、交代制で。それを、このするための組み分けなんですね。でそれは 氏族や家族の単位で行われる。だからゲルション族、そして、次に12節からはケハテ族の単位が書かれていますが、まあ、ケハテ族の中に、モーセと兄アロンがいて、アロンの家系が祭司になるわけですよね。13節にアムラムの子はアロンとモーセ、アロンは司祭を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが常しえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の御名によって常しえまでも祝福するためであると、まあ、いうことで、この香を主の前に焚いていくという大きな働き、これをやっていくわけなんですね。そしてまた民の前に出て皆によって民を祝福するという働きを行っていくわけです。で、今度飛んで21節の時にはメラリの子についての単位が書いてあって、そしてですね、24節いきますね。これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で20歳以上になり主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであったとあります。先ほど30歳と書いていたのに、なんでか分かんないんですが年齢をダビデが下げました。もっと若くから主に仕えることができるように、あるいは人数が少なかったのでしょうか、分かりませんけれども、この年齢を下げています。25節、ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数であると。はい、ここで大事なのが、そのレビ族の働きが変わりました。だって運搬しなくても良くなったんですから。じゃあ何をするかっていうことなんですね。で、それが28節から書いてあって、彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること、安息日、新月の祭りおよび礼祭の時に定められた数に従って絶やさずに主の前に捧げる主へのすべての全焼の生贄のこと。彼らは会見の天幕の任務、聖樹の任務および主の宮で奉仕をする彼らの同族アロンの子らの任務を果たさなければならないと。ということで、アロンの子らの助けをするのがまずあります。庭に置いて、脇部屋に置いて、脇部屋っていうのは神殿のこの横についている脇にある部屋ですね。で、そこで、この聖なるパンをこう作っていくであるとかですね、またその、量や大きさを測っていくとか。で、聖なるパンですから単なる普通のパンを作るのとはまた違うわけなんですよね。その調合において本当に祈りが必要であり、神からの、まあ、なんていうのかな、神の性別が必要なわけですね。で、次に賛美も今までになかった新しいことであって、これが一日中ですね、もうほとんど一日中そこで賛美が行われているわけなんです。で、さらに礼祭と安息日には火による捧げ物、あのバーベキューですね、あの祭壇の上でその前に血を流してですね、血を祭壇に注いで、そして主の前にこの火によって捧げていくと、これを行っていきなさいというふうに命じられているわけなんです。で、24章はこの祭司の組み分けであります。アロンの子らの組み分け。アロンの子らはナダブ、アビブ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビブはその父のに先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めについた。これはナダブとアビブの話覚えてますか。 民数記ですね。民数記じゃない、レビ記ですね、そこに異なる日を捧げてですね、そしてこの聖なるところに入っていったところを神様から火によって焼かれたと。だから残りのそのエルアザルとイタマルの子孫になっていくわけですね。ダビデはエルアザルの子孫の一人サドクおよびイタマルの子孫の一人アキメレクと協力して、彼らをそれぞれの奉仕に任命し、それぞれの組に分けた。エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごと16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて互いにそれぞれの組に分かれた。聖女の組の司たち、神の組の司たちはエルアザルの子孫よりもイタマルの子孫の中にもいたからであるということで、この各組ですね、が作られていきます。で、祭司の数がエルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも多かったから、その分ですね、組もこのエルアザルの方の子孫の方が多くされているわけですね。で、最後のところを見ると、どちらもこのいたんだよと、エルアザルの子孫にもイタマルの子孫にもいたよと、このくじを引くときに、その全ての人が関わるように公平にくじを引いているわけなんですね。で、24章、そうですね、4章以降ですね、24章から26章までの特徴がここなんですよ。全ての人が関われるようにするんです。能力があってもなくても、師匠と弟子との間でも出てくるんですよ。達人という言葉が出てきます、賛美について。つまりこの楽器がものすごくできる人です。その弟子も等しくくじを引くようになると。また出生もありますね、年齢もあります、弟とか兄弟、そのお兄さんとかですね、そういうのも関わりなく等しく奉仕をする機会が与えられるという言葉です。まあ、ここから私が思い出す御言葉はローマの12章の5節で、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのですという言葉であります。一人一人が器官なんだよという言葉。そしてこれから皆さんに知っていただきたいのは、皆さんも王である祭司、聖なる国民なんだよ。これは第一ペテロの2章の9節です。そして神様がその奉仕を本当に尊んでおられる。主に仕えていくこと、キリストの体の中にいることをどんなに卑しく見えるような見えるような働きであっても、実はそれはとても誇り高い尊い働きなんだよということを見ていくことができます。で、組分けですが、7節から18節で19節でまとめが書いてあります。合計24の組分けです。わかりますか？18節を見ると、最後第24はアマズヤに当たったと書いてあります。で、どのようにやったのかが、仲介書によって違かったんですけれども、1週間の奉仕1組が、でそうすると、1ヶ月、その時4週間ですね、退院歴でですね、やってみて、で私たちね、5週間になってみたり4週間になってみたりするじゃないですか。そういうんじゃなくてはっきりしてるんですけども、で測ってみると、これ計算してみると6ヶ月ですよ、これ順繰り24もあるので、それをもうずっと繰り返していくように定められてるのか、あるいは1回につき2週間、つまり一巡するには1年間ですよね。 まあ、どちらも書いてありました。わからないです。で、興味深いのは、第8、10節ですね。アビアの組。なんか聞いたことありませんか？アビアの組。ザカリア。そうです。バプテスマのヨハネの父、ザカリアがその組だったんです。まあ、このことを背景をね、この第一歴代史の背景を考えながら、ルカの一章の5節から10節を読むと非常に意義深いんですね。まあ、ちょっと読んでみますと、ユダの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツといった。二人とも神の御前に正しく、神のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは、不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とも年を取っていた。さて、ザカリアは、自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によって、くじを引いたところ、主の神殿に入って甲を焚くことになった。彼が甲を焚く間、大勢の民は皆、外で祈っていたと。まさに、このダビデの時代というのが、大体紀元前の、950年ぐらいかな、分かんないけども、もっと後か前かなぐらいなんですよね。だから、連綿とこの新約の時代まで1000年ぐらい、少なくても神殿が破壊される時までですね、続いていたわけなんですね。まあ、実はエズラ記と、あとネヘミヤ記にもこの組が書いてあって、まあその時に説明しますけれども、で次に20節以降を見ます。残りのレビ族についてはって書いてありますが、20節にケハテ族の中でアロンの家系ではない人々、アムラムという人の子孫が列挙されていて、31節を見てください。彼らもまた彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドク、アヒメレク、および祭司とレビ人の一族の頭の前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じであった。わかりますね。頭もその弟、兄も弟も平等にくじを引きました。それによって確実に奉仕をすることができました。25節いきます。またダビデと将軍たちはアサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾ごとと従弦のこととシンバルを持って予言するものとした。その予報士に従って仕事に就いた者の数は次の通りである。アサフの子ではザクル、ヨセフ、ネタヌヤ、アサルエラ。これらはアサフの子で、王の指揮に従って予言するアサフの指揮下にあった。エドトンについては、エドトンの子はゲダルヤ、ツェリ、エシャヤ、シムイ、ハシャブヤ、マティテヤの6人。盾ごとを持って主を褒めたたえ、賛美しながら予言をする彼らの父エドトンの指揮下にあった。ということで、25章は賛美の奉仕です。アサフとヘマンとエドトンの子孫がそれを取り分けていくんですね。で、興味深いのが1節、ダビデと誰が当てがいました？将軍たちなんですね。軍事的指導者がなぜ歌と楽器なのかと、不思議ですね。で、歴代史第二に行くと、戦いにおいてなんと最前線に彼らが賛美をしている姿が出てきます。ヨシャパテが王であった時、第二歴代史の20章の21節と22節、それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。いかがですか？戦っている時に なんで音楽やってんのだよね。お笑い系か、子供だましか。ですよね。だからもうこういう出来事があるたびに、もう私は思い起こされるのは、イスラエルっていうのは人間の国じゃないんだっていうのが分かるんです。イスラエルっていうのはあくまでも信仰共同体なんです。神の民で神の国なんですよ。だから霊的に考えないと、これ話の辻褄が合わなくなる。なんで前線に。なぜかと言ったら、能力によらず、権勢によらず、私の霊によってと万軍の主は言われると、ゼカリヤ書の4章に書いてあります。またパウロは、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の前で要塞をも破るほどに力のあるものなんだと。神を賛美するところに敵が滅びるということが書いてあるというか、そのそういう原則を見ることができるわけですね。私たちが霊の戦いをしていくときに、賛美がいかに重要であるかが分かります。で、次に興味深い点は、予言を行っていますですね。賛美をして予言もしています。で、実は先ほど言及したヨシャパテの戦いにおいて、その賛美を導いている人たちがその手前でその予言を行っているんですね。賛美をしながら予言を行って、これは神の戦いであるから、しっかり立って動かずにいなさいと、あなた方と共にいる主の救いを見なさいと、恐れてはいけないと。で、このように励ましと勧めの言葉を語ったわけなんですね。賛美とともに予言が語られるわけなんです。だから礼拝の中で賛美を導き、そして御霊が働き、そして語っていくというこの順番というのは非常に大事になります。そしてそれを一つの集会の中で、特にこういう順番を決めないで行っていくことも可能であって、まあ、カルバリーチャペルの仲間では、まあ、カルバリーチャペルでしか使ってない言葉なんですけども、アフターグローと言います。アフターブルグローというのは、後ろ姿が、後ろ姿から見えるその輝きっていうか、このあの残りの余韻というか、そういう輝きですね。あのモーセがあなたを見たいと言った時に、いや私を見ることはできないと、後ろ姿を見ることはできると、あそこから取られている言葉なんですけどね。でもそれはその言葉は言葉でちょっと置いといて、何をしているかと言ったら、どうですか、その集会のところでもうみっちりと賛美をします。賛美をしていくんです。そして御霊がご自由に互いに御霊の賜物を用いながら、お互いにその例えば傷ついたところであるとか、今体においても霊においてもですね、傷ついたところがあれば本当に癒しのために祈っていくであるとか、または今本当に語りかけが必要な人がいて、そして誰かが予言の言葉、知識の言葉が与えられてですね、そして今こういう方がいますとかですね、あとはただ単純に詩篇の言葉をこう出してきてですね、詩篇の言葉を読んでみたりとか、今ここが示されましたとかですね。で、このように賛美と予言と、またその他の御霊の賜物を用いていくという働きが必要になります。第一コリントの14章の26節にこう書いてあります。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり、牧師を話したり、牧師というのは啓示ですね、威厳を話したり解き明かししたりします。それすべてのことを徳を高めるためにしなさいと。そして次に、先ほどの名前、アサフ、ヘマン、エドトンで、聞き覚えのある名前なんですね。聞き覚えがあるというふうに反応する人は詩篇をよく読んでいる人です。 詩篇の題名の中に彼らが、書いたあるいは導いたであろう賛美、この歌を使ってですね、こうやったであろうその詩篇が掲載されているわけですね。で次にヘマンについて、ヘマンの子はブキやマタヌやウジエル、シェブエル、ちょっと大変なんで飛ばして5節、これらは皆神の言葉に従って角笛を高く上げる王の先見者ヘマンの子らであった。この先見者と言ってますから、ヘマンはこの王のために予言を行ったんでしょう。で神はヘマンに息子14人と娘3人を与えられた。これらは皆その父の指揮下にあってシンバル10弦の子と盾事を手に主の宮で歌を歌って、王の指揮のもとに神の宮の奉仕にあたる者たちである。アサフ、エドトン、ヘマン、彼ら及び主に捧げる歌の訓練を受けた彼らの同族、彼らは皆達人であった。の人数は288人であった。彼らは下の者も上の者も達人も弟子も皆同じように任務のためにくじを引いた。はい、このヘマンの子らが特別にダビデに、この何て言うんですかね、そばにいるように命じられて、そしてダビデが指揮をし、またヘマンが指揮をして、その息子と娘が歌っていく、あるいは楽器ですね、従弦のことと盾こと、それをやっていったわけなんですね。まあ、素晴らしいですね。父子また娘の中で賛美に非常に長けている、その音楽に長けている人たちであったわけですね。まあ、文字通り、コスタメサの教会の礼拝賛美の牧師は、スコット・カニングハムって、スコット・カニングハムさんっていうんですけども、でしょっちゅう、高校生ぐらいかな、2人の娘さんが一緒に歌っています。歌唱力はすごいそれは子供が歌ってるっていうんじゃないですね、もう本当に優れた歌唱力を持っていますけれど も, もうお父さんと娘でその賛美を、普通の礼拝の賛美を導いています。で、あと最後のところにあったこの上の者も下の者も達人も弟子も同じようにくじを引いたと。ここにやはりこの全ての人が奉仕ができるようにダビデは気をつけていますね。で次、9節から30節までに、まあ、先ほどと同じように賛美チームにおいても24の組み分けが与えられています。まあ、ここを読むと大変なので読まないですけれども、まあ、24というと、そして賛美というと思い浮かぶのは黙示録の天にいる長老たちなんですよ。24人の長老が盾ごとを持って子羊の前でひれ伏していて新しい歌を歌い始めるんですね。黙示録の5章の8節と9節に書いてありますが、長老が、この長老というのはおそらく教会の代表だと思うんですけども、天に引き上げられてもこの賛美ですね、礼拝が、まあ、続くわけなんですね。で最後です、26章です。26章がもっと実際的な奉仕であります。1節から19節までが門営ですね、門営。20節から28節までが宝物蔵の管理です。で29節以降が外にある仕事です。教会ではこのような実際的な仕事は、奉仕は執事と呼ばれています。執事、質問の質にことですね。だから予言とか賛美、また祭儀とかは霊的な事柄です。まあ、教会でいうと長老にあたりますですね。けれども執事もいて、そして26章から学べるのはこの実際的な仕事が主の前で非常に尊いんだよということを学んでいきます。ですから 掃除をするであるとか、案内をするであるとか、会計であるとか、信頼者への挨拶であるとか、または何か印刷物を印刷する手伝いであるとか、物運びであるとか、こういうものも本当にたっとい働きなんだよということなんです。では一節、門営の組分け、コラ人ではアサフ族のコレの子メシェレムヤ。このアサフ族ってありますけれども、この先ほどのアサフとは別人ですが、でメシェレムヤには子供があった。長男ゼカリア、次男エリアエル、三男ゼバデヤ、四男ヤテニエル、五男エラム、六男ヨハナン、七男エルエホ、ちょっと、あれ疲れたな、エルエホエナイ。四節、オベデエドムには子供があった。長男シェマヤ、次男エホザバデ、三男ヨアフ、四男サカル、五男ネタヌエル、六男アミエル、七男イッサカル、八男ペウルタイ。神が彼を祝福されたからである。はい、あのオベデエドムです。覚えてますか？キルヤテエアリムに安置されていた神の箱をダビデがエルサレムに持っていこうとしたんですけれども、ウザの割り込みによってウザが撃たれ死んでしまいました。それでこれを、神の箱を自分の町に持っていくことはできないと判断したダビデが、このレビ人オベデエノブの家に置いといたんです。3ヶ月置いといたら、神が祝福されたのを見たんですね、彼が。それで神はこれをこのエルサレムに持っていくことはもう OK サイン、ゴーサインを出してるんだなって分かって、それで持ってったんです。で、神の祝福って一体何なのかなって言ったら、子供の祝福なんですよ。8男まで一気にドドッと、まあ一気っつってもね、まあ時間かかるでしょうけどあの3ヶ月の間にっていうんだから、ちょっと分かんないんですけれども、3ヶ月の間にっていうのは、ここには3ヶ月で書いてませんから、どういう形か分かんないんですが、子だくさんだっていう、複数の女性だったのかな、分かんないんですけれども知りません。ちょっと後で考えましょう。議論開始後で。でも3ヶ月安置してあったんですね、そのオベデドムの家に。で、主が祝福されたんです。で、ここにも神が祝福されたからであるとありますけれど、あ、分かった、3ヶ月の間に子供が生まれ始めて、これ祝福されたんだと。で、その間でも神が祝福し続けてですね、そしてこの8人になったのかな、分かんないですけれども、まあ分かんないです後でちょっと議論しましょうですね。で、彼らが門営だったんですね。門営ですか。で、彼の子シェマヤに子供たちが生まれた。彼らは有志だったので、その父の家を治める者となった。シェマヤの子はオテニ、レファエル、オベデ、エルザバで、彼の兄弟は勇者エリフとセマクヤ。これは皆オベデエドムの子たちで、彼らとその子兄弟たちはその奉仕にふさわしい力ある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。メシレムヤには子供と兄弟たちがあり、彼らは勇者で18人であった。またメホリ族の補佐には子供があり、その頭はシムリであった。メラリ族か。シムリであった。彼は長男でなかったが、父が彼を頭にしたからである。第2はヒルキア、第3はテバリア、第4はゼカリアであった。補佐の子供、兄弟たちは合計13人であった。まあ、たくさん名前が書いてありましたが、勇士であったとあります。だから門営ですから、ちょっとガードマン的な働きを果たしていたんですが、ガードマンと言っても霊的ガードマンです。いいですか。この神殿のそのあるところに位置して、その門のところで守っている守衛というのは、単にこのビルの管理人さんみたいなものではなくて、聖なるものと俗なるものの区別をする境目にいる人たちです。だから本当に神を捧げるのにふさわしくないものは、そこで止めなければいけない働きがあります。その敷地内を神を礼拝する聖なるものとして守るための人たちであり、または案内をする人でもあったでしょう。そのやってくるですね、礼拝者たちに対して。ですから霊的識別力が試されますね。 で、私たちが教会においても同じく門へといったら、ただ門に立つだけではなくて案内係であるとか、新しく来る人をこう挨拶するであるとか、そのような、その役目ですね。でこれね、すっごい大事なんですよ。神様の礼拝の、その礼拝しているところとそうではないところと、そして迎え入れていくということは、イエス様がその人を受け入れていくという、まあ、そういう、働きとしての、そのとても大事な最初に出会う人になっていくわけなんですよね。そして12節、門営のこれらの各組に対して主の宮で使える任務が彼らの頭ごとに彼らの兄弟たちと全く同じように割り当てられた。こうして彼らは下の者も上の者も等しく、その父の家ごとに一つ一つの門についてくじを引いた。すると北方のくじはシャレム屋に当たった彼の子で思慮深い議官ゼカリアのためにくじが引かれ、彼のくじは北方と出た。オベデドは南方、彼の子らにはクラ、シェピムとホサには西方、それに上り坂の王子のシャレケテモンが当たった。見張りの組と組とは並び合っていた、東方には6人のレビ人、北方には毎日4人、南方には毎日4人、蔵には2人ずつ、西方の前庭には王子に4人、前庭に2人であった。以上はコラ族とメラリ族の門営の組分けであるということで、これが誇り高き奉仕だということですね。で、実は朝の講読文が言及されていたかったんです、この門営について。詩編の84編の10節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。そして新天神地の都、天のエルサレム、門営がいるんですよね。門営は御使いなんです。黙示録の21章の12節、都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。御使いですよ。霊的な権能を帯びている人たちですよ。同じように案内係も霊的な権威が与えられているんだよということですね。20節、レビ人のアヒアは神の宮の宝物蔵および聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族でラダンに属するラダンの子ら、ゲルション族ラダンに属する一族の頭たち、すなわちエヒエル人、エヒエルの子孫、その兄弟ゼタムとヨエルは主の宮の宝物蔵を司った。アムラム人、イツハル人、ヘブロン人、ウジエル人については、モーセの子ゲルショムの子、シャブエルが宝物蔵の司であった。彼の同族でエリエゼルに属する者は、その子、レハブや、その子、エシャーや、その子、ヨラム、その子、ジクリ、その子、シャロミテであるが、このシャロミテと彼の兄弟たちはダビデ王と一族の頭たち、および千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。彼らは戦いで得た分取り物を、主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、騎手の子サウル、ネルの子アブネル、テリアの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物は、シャロミテとその兄弟たちに委ねられた。かなり長いですね。サウルの時から戦って得た分取り物で金銀があって、そして各王がこれを主のために捧げますと言ったものが全部コレクションされてですね、全部収集されて、この宝物蔵に入れられたわけなんです。そして修理修繕の時にこれを使っていく、その宝物蔵がこのレビ人に管理されてた。大事ですね。教会も財布があります。会計があります。細かい作業、目立たない作業ですけども重要な働きであります。 そして最後、イツハル人のうちケナヌヤとその子らはイスラエルに関する外の仕事につき、司と裁き司となった外の仕事です。今度はだからエルサレムから離れます。ヘブロン人のうちハシャブヤとその同族の村勇者であり1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての種の仕事王への奉仕に当たった。ヘブロン人のうちエリアはその一族その家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に彼らは調べられ、その時彼らのうちにギルアデのヤゼルで勇士が見出された。彼の同族の者たちは勇者であって2700人いたが、一族の頭たちであった。ダビデ王は彼らをルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関する事柄、王に関する事柄に当てらせたということで、エルサレムの神殿のみならず、そのエルサレム外で、その相続地の中で何らかの形で王のに属する事柄、また神に属する事柄と言ってますから、その何らかの形の神様の働きをその神殿外のところで行わなきゃいけないと。その時もレビ人がそこに行って、まあやるわけなんですよね。まあ教会も同じですよね。教会の中での奉仕のみならず、教会のために行っていく世における働きというのはあるわけです。例えばどっかのところを借りたいといったらですね、その不動産屋と契約を結ばなければいけないし、他にもですね、いろんな信者ではない方々とのこの接触がある。でも教会を代表し、キリストの証を立てるように配慮しながらことを進めていく必要が出てくるから、やっぱり大きな働きです。で、次回は27章で、今度はレビ人ではない普通の軍人たちの配置、組み分けっていう言葉は使ってないですね、交代して、交代制が書いてありまして、28章29章でダビデの最後の言葉になっていきます。このようにダビデが全ての人が関わることができるように、誰も排除していないというか、むしろ何て言ったらいいかな、そうですね、やっぱ体ですよね。体です。体というのが一番ふさわしい言葉でしょう。なぜかと言ったら、体の中に無駄なものはないからなんですよね。で、皆さんがそれぞれ神の恵みによって与えられている賜物があり、そして神からの命令があります。そしてそれをこの本当に用いていくことによって、そしてたとえそれが目立たぬ仕事であっても、それがたとえ目立たない、なんていうのかな、そうですね、何らかの形で私は今主に仕えているのだという、まあいい意味での自負ですね、これを持ってくださいですね。で、それによって本当に神の国を私たちが、示していくことができるわけですね。はい、ではお祈りしましょうか。愛する天のお父様、ありがとうございました。お父様、このダビデの組織を、通して私たちにもあなたが組織与えてくださっていることを感謝いたします。主よ、どうかこの教会の中にあなたのこの秩序ある姿が明確に表されて、そして教会がしっかりと本当にあなたが意図されているように、真理を土台とし、真理を柱とする神の家が立て上げられていきますように、よろしくお願いいたします。神様、どうか私たちに本当にこの聖霊様による知恵によって、本当に私たちが導かれていくことによって、聖霊様に、私たちではなくてキリストが現れてきますようにお願いいたします。ここにいる兄弟姉妹にあなたの御顔の輝きを 与えてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。